主が与えられた地を占領するのだという言葉で一緒に恵みを分かち合いましょう。この御言葉を宣言した人はエフタという人です。エフタの人生は完全に逆転された聖書の人物でもあるんです。この聖書にはキルアテ人エフタは勇士であったが彼は遊女の子であったと書いてありますね。一節に書いてあります。それでエフタはいじめられるんですね。このキルアデの妻から子供たちが産まれ、その子供たちがこのエフタを憎んで追い出します。追い出された時にこの町の長老たちもそれを賛成するんです。それでエフタはそのギルアデのところに住むことができなくて、トブという地域でコロツキたちと一緒に住んでました。その時アンモン人がギルアデを攻撃してきました。ギルアデは弱くなってエフタが市長でした。だから長老たちがエフタのところに行って私たちを助けてくださいと頼みました。それで私たちにそのような助けを与えるとあなたはうちのところの指導者になるとそのように提言しました。その話を聞いてエフタはそれを受け入れました。第一番目、エフタは信仰の勇士でした。彼は復讐することはできるけど復讐しなかったんです。自分の兄弟たち長老たちが自分を追い出したんです。悪を持って悪を報いることをしなかった、許した。これが誠の勝利者、誠の信仰の人であります。だから信仰の勇士ということは愛ですよ。人を愛する心、それで自分が愛されたように人を愛することです。また勝利の根源が神様にあるということを彼が長老たちの前でこのように告白するんです。旧説を見るとね、エブタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私の手に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。私の手の力が彼らを打ち勝つんではなくて、主が私に勝利を与えてくださったら、私はあなた方の頭になるという信仰告白ですね。すべての力の根源は神様にあるということです。それで注意節を見ると彼は祈る人でした。エブタはギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし首領とした時、エブタは自分が言ったことをみんな御唾で主の前でつけた。主の前で今までの経緯を全部報告するんです。祈る人です。祈りを通して自分が今置かれている状態を全部神様に言い表したんですね。これは神様、私を助けてください、私の手の力では何もできません。神様との親密な関係、皆さん神様との親密な関係が聖霊十万です。それで神様が知恵を与えるんですね。このアンモン人と直接戦うな、死者を送りなさい。死者を送ったら死者が聞くんですね、あなた方が私たちの土地を占領したからその土地を返しなさい。その土地はマナセ半部族とカド族とルーベン族がヨルダンの東側を占領したことを意味するんです。しかしエブタは聖書をよく知っている人です。真理をよく知っている人です。 암몬 人、モアブ人、エドム人が、あのモーセが彼らに、彼らの道が王の道だったからね、その王の道を通らせてくれと頼んだんです。もうラクダで商売員たちがそこ通ってるから、私たちもそこ通りながら水も買って食べるし、食べるものも買って食べる、静かに通るから通らせてくれとしたら、どう通らせない。それで彼らは神様に聞きました。戦うな。それで遠回りをしたんです。で、民は不平満をしました。それでしかしまだエモリ人というところに使者を送った時、このそのところの王はシオンと、あとでオクという王たちがイスラエルと戦うために出てきたんです。だから戦ったんです。戦ってそこ占領したところが、カド人、マナセ半部族、ルーベン人の、族がそこ占領した土地です。だからこのアモン人が来て嘘ついてるんですよね。自分たちの土地だと言ってるんです。このように嘘ついて、まだ神様が与えられた土地を自分の土地だと主張する者たちが出てくるんです。私たちがそれを考えなければならないんです。イスラエルがこのヒトラーから600万名が殺された後で、彼らはイスラエルに戻りました。アリアをしました。それでそのアリアをする時に、正式にお金をその当時の値段3倍4倍払って買い占めたんです。だから正式に彼らの土地なんです。しかしそれをもうキャンプデイビッド、もう会議とか、そのアメリカがね、中東平和のためにしっきりこのガザと、またヨルダン、まあ、ベデルヘムとか、それを要求するんですよ。彼らに与えてください。私が彼らがそこを占領する、そこユダヤ人たちが与える前に要求したことがあるんですね。ものすごく平安で、ものすごく喜びがあったんです。しかし彼らに与えた後で、もうとっても行くのが難しくなってます。いつもテロがあって、もう今回ガザも7000発をイスラエルに撃ち込んで、まだ未だにも人質をね、解放してくれないんですね。このようにこの悪い人たちと、ね、会議をしても交渉しても、必ず悪が返ってくるんです。聖書は私たちにこのように言われます。ヨハネの福音書10章10節に、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、イエス様が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。だから神様が私たちに与えられたもの、それを私たちが奪われてはいけません。サタンがそれを盗人のように要求するんです。何を要求するか、霊的にはこれです。ヨハネの福音書16章22節を見ると、あなた方にも今悲しみがあるが、私がもう一度あなた方に会います。聖霊が来られるんですね。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちがイエス様から、ね、救われてから生じたものは救いの喜びです。サタンが私たちに救いを奪うことはできない。けど救いの喜びは奪うんです。盗人がこの喜び、 エデンというそれを奪うんです。皆さんと私にはイエス様信じて喜びが与えられる救いの喜びです、ね、落ち葉がコロロ転げてもわー主の素晴らしい、まあ何を見ても感動よ、ね、水がね泉が流れてる時もう喜びがあふれて賛美が出る、まあ小鳥、が歌うことも本当に感動的に私たちが喜んでる。しかし信仰生活が長くなってるとどんどんどんどんそれが薄れてる。これを取り戻さなければなりません。私が今回ね、こけてからいろんなところを見ながらね、わー主は体を神秘的に作られた、本当に主がされたこと主が作られたことで感動して喜びがね溢れて戻ったんですけど、まだ2番目はね平安ですね。このヨハネ14章27節を見ると、私はあなた方に平安を残します、私があなた方に私の平安を与えます。主は名前が平安です。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心騒がしてはなりません、恐れてはなりません。サタンは私たちに恐れを持って心配を持って私たちがもらったその平安を崩そうとするんです。悪霊は恐れる霊であります。全く愛は恐れを締め出します。さっき私たちは賛美をしました。恐れには刑罰がある。恐れは悪いことを信じる思いが恐れです。皆さんと私には良いことを信じます。聖霊様は私たちに働いて愛、力、慎みの霊で働いてくださいます。だから平安が、主が与えられる聖霊は平安です。まだ自由ですね。3番目はガラテヤ5章13節を見ると、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。皆さんと私がイエス様から召されました。なぜでしょう。自由を与えるためです。真理を知り、真理があなたを自由にします。在籍感から自由、また死から自由、呪いから自由、私たちは縛られることはないんです。その自由、その自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい。肉の機会、この罪の機会ですね。空女諏訪宝珠です。四死儀を見ると7つの縁があります。皆さんが四死儀を見ながら、この縁が7つサイクルがあるんですけど、7ということは完全な数です。完全堕落、完全救いです、ね、彼らが、ね、空女諏訪をするときに敵、周りのカナン族が強くなるんですね。それで圧迫するんです。自由が奪われるんです。もう苦しくて苦しくて彼らが悔い改め叫ぶんですね。助けてと叫ぶときに、獅子に、ね、精霊の油が注がれて力が与えられて、それで敵を追い払うんです。それで自由が与えられる。もう自由がしばらく圧迫した時より2倍3倍与えられるんですけど、まだ空城諏訪する。そしたらまだ敵が強くなって、植民地になって、まだ彼らが苦しくて叫ぶんです。 治癒がなくなると人間は生きることはできません。そしたら油が注がれ、獅子が立てられ、また治癒が与えられる。このことですね。東洋のエルサレムが平安でした。平安に大リバイバルが起こりました。聖霊が無限に注がれました。一番多く初めて聖霊が下った教会がチャンデヒョン教会です。そこで蒼天祈祷会もあったし、一番大きい教会です。その教会の枝教会が、このソムンバク教会なんですけど、そこで神社参拝を強要する総会がありました。宗教統合ですね。神社とキリスト教を一つにする。それで神社参拝をしてから礼拝が始まるように彼らが決議をするんです。ソムンバク教会はチャンデヨン教会の枝教会でした。その後結果が何でしょう。チャンデヨン教会にはキミルソンのこの空城が高く建てられました。そのそばに金正恩の空城も今建てられてるんですけど、それでソムンバク教会には満州で芸術劇場がある。そこは共産主義体系を宣伝する芸術団ですね。だから神様を拝んでたその教会が空城崇拝をした結果、これがもう完全に空城の本産地になってしまった。それで625の南北戦争で分断されて、北は聖書だけ持っていても強制収容所に送られる。南はもう自由があって、私も南で生まれた結果宣教師になることができたんですけど、とにかくこの自由があるときに私たちがこの自由を大切にしなければなりません。サタンは教会に自由を奪おうと、まだ WCC もうカトリックの指導が WCC なんですけど、宗教統合して反キリストを拝ませようとする。これは666ですよ。サタンの攻撃の目標は聖書なんです。聖書の基準、聖書が神様が言われた言葉を全部これ不法にしようとする。だから不法がはびこるので愛が冷たくなる。まだその次は家庭ですね。家庭を破壊しよう、同性愛をカトリックが祝福するようになりました。日本でもその法律が通過されて、日本では性転換手術をしなくても自分の心の中で男性がね、私は女性のようだ、女性のお風呂トイレに勝手に入るよ、変な時代です。アメリカではね、小学校の子どもたちに性病の薬を無料で配るし、硫酸の薬も配るんです。これが全部聖書を攻撃するサタンの攻撃です。韓国のドラマ、皆さんネプレスとかでいつも1位2位3位やってると言ってるけど、まあ韓国ドラマは本当に今大変よ。不倫、親も不倫、子供も不倫、まだね、事故になってその人の霊が出てきて他の人に入る。これが何でしょう。悪霊よ。悪霊が出てその他の人にその復讐をしたりするんだって。で千年前朝鮮の人が死んで今現代でこの世に生まれたとか、本 当に聖書と違うあれをドラマで作って国民を全世界を今教育するんですね。韓国ドラマ見ないで危ないよ。二つの人格がいつも動くんですよ、一人の中で。それが今ドラマの中でね、ノアの時代のようだと主が言われるんです。だから皆さんと私は目と耳がイエス様から離れないように祝福します。これはもう戦いですよ。主の御顔は何でしょう。これ聖書ですよ。聖書のこの神様の命令だから今ね、聖書が今この翻訳がね、同性愛とかもなんとかで変えようとするんですね。変える前の今の私たちの聖書を子供たちにちゃんと私たちが教えなければならないし、この文字で記録されているこの聖書を保管しなければならない。皆さんが携帯で今聖書を見る時代ですけど、これは簡単になくなるよ、迫害が始まったら。だから聖書を私たちがね、命かけて読み、また子供たちにその聖書のすべての真理を教えなければなりません。また聖書の御言葉を握って祈る。祈ったら私たちに聖霊が与えられます。聖書が言われる言葉を私たちが不従順したこと、空情を愛したこと、それを叫んで悔い改めると、聖霊が悔い改める人に望みます。これが私たちがね、霊の戦いをするときに、相手は悪霊ですね。私たちがただ人間で戦うと負けるよ。私たちが聖霊に満たされて勝利するのであります。だから聖霊に満たされたこのエプタは今日の本文にこのように言ってるんですね。あなた、アンモン人ですね、あなたの神ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか。あなた方は占領するんだ。このように私たちの霊、聖霊が、ね、私たちの神主が私たちの前から追い払ってくださる土地をみんな占領するのだ。喜びの土地占領する、平安自由、これを占領するのだ。これが私たちが宣言することよ。霊の戦い、相手はコモシュ、悪霊です。私たちはイエス・キリストの御霊、聖霊であります。だから私たちが神様の御前で悔い改め、叫ぶと神の霊は動きますよ。へり下っているところに動いてこられるんです。だから神様の名前は名詞ではなくて動詞です。ね、動くから。だから風のようだと言われるんですね、聖霊を。だから一つの名詞のようなどこかでとどまっている存在じゃなくて今も動いてる、ね、創世記一章一節で見るとね、初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。これが本当に無実情ですね、無生有状態。闇が大いなる水の上にあった、ね、これは四世紀の時代を私たちが見るとこのような闇だらけ。ある牧師、ある神学者は四世紀を超えましょう、四世紀は入りたくありませんと言ったけど、これは私たちの中の暗闇よ。それをその上に動いていった。神の霊が水の上を動いていった。だから私たちがこの闇を告白して私を助けてくださいと 叫ぶと神の霊が下ってこられます、ね、最後まで放棄しないで、イエス様が、ね、たくさんよみがえられた姿を子役名に見せました。だから子役名以上の人々に、イエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい、ペンテコステの聖霊のことを言われたけど、たった120名が10日間祈り続けました。皆さん、約束を握って祈ることで聖霊は来られます。約束を握って、私たちが約束通りに生活しなかったこと、あなたの、ね、神々があってはならない、空城作ってはならない、そのような御言葉ですね。それを悔い改める、約束を握って悔い改める。そしたら聖霊様が下ります。聖霊様が下るところには、ね、自由があるって、第二コリント三章中の話です。主は御霊です。そして主の御霊があるところに自由があります。私たちに神様の自由、神様の自由の確信、それを与えてくださるんです。私たちが、ね、戦争に出るとき、主が共におられる、主が与える、主が先に行って戦って、主が占領するもの、私たちが占領します。その確信が重要ですよ。私たちが弱くて時々倒れる時もあるんですけど、私が神の子であること、神様が私たちの中におられること、それを確信すること、これは御霊の働き。主の勝利が私の勝利です。主が私のために戦ってくださる、ね、神様の子供の権威、皆さんと私は神様の子供、神様が私を通して命令すると悪霊が出ていきます。悪霊を恐れる必要がないんですよ。私が悪霊と戦うんじゃなくて、主イエスキリストの御霊が戦って追い払ってくださいます。だから、いくら強く見えても、いくら私が小さく見えても、主が共におられる、主から目を離さないこと、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。ダビデ、小さな少年ダビデはその信仰の確信がありました。第一サムエル17章47節見ると、この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我らの手に渡される。皆さん、主の戦いよ。皆さんは一人ではない、主が共におられます。まあ、これで3メートルぐらいのゴリアテをね、ダビデ、少年ダビデが石投げで打ち倒した。その前にもうヨナダンというサウルの息子がいたんですけど、その当時イスラエルにはね、剣がなかったんです。ただ王が一つ持ってるし、ヨナダンが一つ持っていた、ただ2つしかなかったんです。しかし相手ペリシテ人たちはどれぐらいの戦力だったか、第1サムエル13章5節見てください。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、ね、戦車が3万よ。騎兵、馬乗ってるものが6000、それに海辺の砂のように多い民、兵士たちですね、歩兵が海辺の砂のようだった。しかしこちらの戦力は中古説見るとたった600名だったと言ってる。だから、ね、サウルと共に行った人は 600名、向こうは戦車が3万、騎兵が6000、歩兵が海辺の砂のよ。そこに飛んでいったのがこのヨナダンですね。ヨナダンが剣一本持って入りました。第一サムエル14章6、7見ると、ヨナダンは道具を持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者と思うの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、少人数によるのであっても、主がお救いになるのは妨げとなるものは何もない。ハレルヤ。その信仰でね、道具持ちと一緒に行ったというんですね。一緒になっていること、二人三人いるところに主が共におられます。それで彼らが戦って、20名を先に殺した時、そのペルセ人のところに地震が起こる、大騒動が起こる。そして彼ら同士に戦って戦争が終わったんです。20節見ると、サウルと彼と共にいた民がみんな集まって戦場に行くと、そこでは剣を持っている同士打ちをしており、剣はいっぱいあるよ。戦車騎兵たちが、彼らが戦うんですよ。非常に大恐怖が起こっていた。だから皆さん、エブタに聖霊が下って、このアンモンとペリセ人のところで18年苦しみの期間があったんですけど、聖霊によって彼らは解放されました。平安が与えられました。喜び、自由が与えられました。皆さん、大切なのは聖霊です。聖霊様が皆さんにいつも充満になるように。私、パンジール先生が103歳で天に召されたんですけど、100歳の時弟子たちが集まって、先生、牧会の中で一番大切なものは何でしょうか。パンジール先生は悔い改めの涙が乾かないように祈ります。悔い改めは自分のためにも悔い改めるんですけど、民族が犯した罪、ある集団が犯した罪、それを自分の罪のように、ダニエルのようにね、祈るんですよね。それが涙、これがその主の瓶の中で、器の中で溜まる、天にそれが宝石になる。じゃあ祈りましょう。